V トークラジオ第11回スタートです。前回の配信やツイッターでもいろいろ報告しましたが、先日京都、広島、出雲と弾丸ツアーに行ってきました。そこで発見したのですが、京都駅のエスカレーター、東京と同じで左側が立って右側を歩くんですね。最初そうだ関西だと思って右側に立っていたんですが、なんか視線が痛くておかしいなぁなんて思っていたら、私の大きなお腹とお尻が邪魔をしていました。京都と大阪って同じ関西なのになんで違うんですかね。あ、でも姫路では確認できませんでした。これはもしかしたら私の謎になりそうです。あと関西の夜、広島での路面電車作戦と忘れちゃならない味、姫路の駅そばや揚げもみじについていろいろとアドバイスをいただいたケンヤさん、タククロさん、バジブさん、レックスさん、有野ユリアさん、ありがとうございました。本当に助かりました。でも平均1日2万5000歩も歩いた関係で、宿に着いた時にはバタン9だったっていうのもちょっと悲しいことなんですが、この番組は大型バイクに乗っていてもライディングのテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてパソコンの知識はワードとエクセル程度という私黒学が、普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。12月だというのになかなか最高気温が一桁にならず2桁のまんまで、普段を過ごすには大変助かっていますけど、各スキー場では随分雪がないようで、妙高にあるスキー神社なんか、普段はスキーヤーの安全確保をお祈りするはずなのに、なぜか雪越えをするなんていう事態に陥っているなんてニュースでもやっていました。今日もちょっと父親のお墓参りに3時間ぐらい走ってきたんですけど、V ストロームには外気温計がついていて、なんとその気温が20度。まあ大体実際の温度よりは3度低いので17度なんですけど、背中に当たる暖かい太陽の本当にありがたいこと、助かりました。皆さんは冬、どのような格好でバイクに乗っていますか？私は恥ずかしいことにそんなにお小遣いがないので、冬用のジャケットなんて用意できないので、ダウンジャケットに某メーカーの防風ジーンズ、その上にオーバーパンツを履いてなんていう格好をしています。で、今こんな時期で助かっているんですけど、真冬はやっぱりちょっと寒いんですよね。そんなところで今月、モーターサイクリストにはなんと冬こそパンツ&ブーツなんていう特集がありました。そこでちょっとここで勉強したいと思います。見出しが冬こそパンツ&ブーツ、履くだけであなたは変わるなんてかっこいいですよね。まあ私なんかもそれなりの年ですし、それなりの体型なんで、あんまりかっこつけてもしょうがないんですが、ちょっとお勉強したいと思います。まず第一に、派手になりすぎないファッションアクセントということで、一番最初のページが始まってますね。角屋さん、角屋さんというと、あの週刊バイク TV で真人さんがよく着ているところですよね。浅草にあるような確か高級メーカーだったと思いますけども、そこのデニムですけど、ちょっとエンジェがかかったようなデニムの色ですね。フロントの股上を浅く、バックを長めにした絶妙なシルエットのデニム、浅草アドベンチャーのワインレッドカラーはカジュアルな色気を醸し出すとなっております。ちなみにこちらのデニムが 17,280円ですね。ブラック、グレー、ワインの3色が揃っているということになってます。 次がマックス・フリッツさんとお読みしてよろしいんですか。こちらもベーシックウォームパンツ3ということです。これは素直に色を楽しめるすっきりとした見た目ながら高い防寒性を持っている。その鍵は防風フィルム中面、これ中綿って読むんですかね、キルティング加工された裏地の組み合わせもということです。これがメンズが 23,760円、レディースは 22,680円ということです。最後、串谷さん。串谷さんってライディングウェアで有名なところですよね。新東名の浜松サービスエリアでしたっけ、なんかお店があるんですよね。一度寄ってみたいなとは思いつつも、なかなか寄れないっていうところなんですが、でこちらのおすすめのズボンは E ライドウォームパンツ、E はアルファベットの E ですね。で裏地は防風綿プレン、何ですかね、防風綿プレンって、防風綿プレンと起毛素材の2層構造で防寒性を確保していると。で表地のコットンで表情を味付けしているスマートなアイテムということです。ちなみにこれ 22,680 円ですね。なんだか皆さんあれですね、2万円超えです。まあ角屋さんでさえ 17,000 円ということで、なんとなくこれだけで私の1ヶ月のお小遣いが消えてしまいそうなんですが、皆さんもこういう高いパンツ履いてらっしゃるんですかね。でもよく考えると冬の間って12月、1月、2月、3月、そして4ヶ月ですよね。4ヶ月で何回行くのかなって考えちゃっている私がいけないんでしょうか。うわあ、でも羨ましいな、こういうの履けるのも。あとこれモデルさんが履いてるからかもしれないんですけど、まず私には履けないそうな細さです、シルエットが。変な話、私ずっと野球をやっていましたんで太ももが太いんですね。ウエストよりも太ももがワンサイズ上をしなきゃいけないんですが、ただ冒頭でも言いましたが、お腹も大きいしお尻も大きいので、こういうかっこいいジーンズは履けないんだろうなぁなんて思ってしまいます。そうするとやっぱりカーゴパンツが一番いいんじゃないかなぁなんて思って次のページを見ると、ゴールドウィンさんのカーゴパンツが出ています。ね、カーゴパンツは期限が作業用だけにラフに履けるイメージがある。本当そうですよね、ラフに履けないとしょうがないですもんね。防寒性防水透湿性を備えた GWS ウォームカーゴパンツ、そのデザインで履きやすさをアピールしているということです。ちなみにこのウォームカーゴパンツ、こちらもなんと 24,840 円。ははは、ゴールドウィンさん、もうちょっと安くできないんですかって感じですけども。で、その上を見ると、これ、ヒョードさんですかね。HYOD っていうメーカーさんみたいなんですけど、タイトフィットのシルエットが魅力的なライトデニム、ウォームレイヤード。しなやかで自然な風合いに仕上げられたスマートレザー D30 ライトパンツに加えて、ライディングパンツとしては珍しいリラックスしたフォルムのイージーライドパンツ、ウォームレイヤードなどもラインアップということで、さっきも話しましたけど、私のような体型にはこのイージーライドパンツがいいんですかね。ウォームレイヤード、これがちなみに 21,600 円。こんなに高いジーンズっていうかパンツを履いてる皆さんが本当に羨ましいと思います。でもうちょっとカジュアルに行けないのかなって思ったところで、またちょっとページをめくると、ラフ&ロードさん。あ、ラフ&ロードさん、私、ハンドルカバーでお世話になっております。ハンドルカバーについては、もっと寒くなったらちょっとお話をさせていただきたいと思います。ラフ&ロードさんのこれを、ズボンは、私の好きな色のカーキ色です。オーソドックスなカーゴパンツの素材に防水透湿素材を採用して、カジュアルさと機能性を両立、ウエスト調整が可能なので体型を気にせずに履きやすい。ん、ナイス。ウエスト調整が可能なら私いいな、最高だなと思ったら 18,144 円。なんだかなって感じですね。 で、この後は今度 RS 太一さん、カーゴパンツが持つカジュアルさに防水性や透湿性を持つドライマスターを組み合わせ、出かけるシチュエーションや天候の状況などを気にせず、どんな場面にも合わせられる使い勝手の良さを実現。もうこれいいじゃないですかね、どこにでも入っていけるなら。で、お値段が22,680円。やっぱり厳しい。モットウェアさん、これ MOTTO のウェアさんですが、バイク用パンツに見えないスマートなストレートカッティング。あ、残念ですね。スマートなストレートカッティングということで、まず私には開けないでしょう。お値段21,276円。こちらもそれないですね。次がジムプラス BA ですかね。 ZIM プラスの BA ですが、岡山県の 13.5 オンスデニム、何ですかそれ。ちょっとこの辺よく分かりませんけども、どうも十分な強度を確保したって書いてあるんで、よっぽど転んでも大丈夫なんでしょうね。こちらもでも大腿部には開閉可能なベンチレーションを採用するなど、ライディングパンツとしても実力が高いって。あ、すごいですね。確かに太もものところで開閉可能なベンチレーションって、ちょっと暑いなーなんていう時に空気が抜けるからいいのかなと思ってみたら、こちらも25,200円、 RS タイツさんで発売しているようですが、やっぱり皆さんあれですね、こういう高いのはいいんでしょうけど、もうちょっとなんとかしていただけないもんでしょうか。実際のところ2万円を超えてしまうなんていう価格になると、ちょっとお小遣い的に若い人たちなんかも厳しいですよね。こういうの履けるのって、それなりの年齢いって、それなりの収入のある方でないと、まして子育て世代なんて絶対無理ですよね。もうちょっとこうバイクメーカーさんも値段を下げるなどしていただいて、まあ、あとはユニクロがもうちょっと機能を良くしてみたいな感じで、価格もユニクロとこのメーカーの間ぐらいなら、8,000円から9,000円ぐらいでこう何か出せないもんですかね。8,000円から9,000円だったら私も買うこともできるし、また子育て中の人や大学生なんかでも、まあ、このぐらいならって言って気軽に履けるような気がするんですよね。だって普段には履けないでしょう、そんなにね。それとも今の人たちってこういうズボンを普段から履いちゃうんですかね。私にはもったいなくて、とてもとても無理ですけども、そうやって考えるだけちょっとやっぱり年寄りなんでしょうか。続いてはブーツのコーナーなんですが、ブーツのコーナーもとんでもない価格になっています。ペアスロープさん、これペアスロープさんってちょっと聞いた話なんですけど、なんか会社ができたところの脇に夫婦坂っていうところがあって、その夫婦坂からペアスロープって聞いた、できたって聞いたんですけど、それ本当なんですかね。ちょっとこれご存知の方教えていただきたいななんてこちらも思ってしまいます。で、このペアスロープさん、茶色でかっこいいんですけども、スマートでトラディショナルなフォルムか、すいません、やっぱりカタカナ読みづらくて申し訳ないですね。スマートで、トラディショナルなフォルムが特徴のリーガルコーポレーション製アーバンツーリスト、5,760円。5万、失礼しましたって感じですね。庶民の味方南海さん、南海部品さんってやっぱり安くていいっていうイメージがありますね。安心して使い込めるしっかりした作りながら、いずれも求めやすい価格を実現。ショートブーツはバックファスナーを採用したモデル。お、かっこいいですね、バックファスナーですって。サイドファスナーを採用したワークブーツと同じデザインを損なうことなく脱ぎ履きしやすい設計となっているということで、こちらのショートブーツが 18,360 円、ワークブーツが 11,880 円。やっぱりこちらもそうですか。やっぱこのぐらい出さなきゃダメなんですかね。で、もう一つのコーナーがこの簡単アジャストボアシステムっていう、ご存知ですか、円盤をくるくるくるって回すと閉まって、くるくるって回すと逆方向に回すと緩んでいくっていうシステムなんですけども、 最近テニスだとかジョギングシューズ、あとゴルフ用のシューズにも採用されてますよね。これが RS 太一さん、ヤマハと RS 太一さんのコラボ、あとエルフ、ホンダ、最後これ何て呼ぶんだかよくわかりませんが GAERN ガーンっていうんですかね、こちらから出ています。あ、これいいな、かっこいいなと思ってしまいますが、まずは RS 太一さんの普遍性のあるシューズデザイン、快適な走りを楽しむための防水透湿仕様、ダイヤル操作で素早くフィッティングを行えるボアスクロージャーシステムを備えたブーツのスタンダードだということです。21,384円。なんかこうバスケットシューズ、昔ナイキで流行ったじゃないですか。パッと見エアジョーダンみたいな形のやつです。黒に赤いこう縁取りが入ってて、随所にこう赤が入っててかっこいいですね。で、次がヤマハと太一さんがコラボしたやつで、オンサマークとレーシングブルーがデザイン取り組まれている。あ、かっこいいですね。ヤマハ独特のこのブルー、これいい色ですよね。ちょっと紙面上ではどこにオンサのマークが入っているかわからないんですけど、ヤマハ好きの方にはいいんじゃないですかね。これが 21,384 円。あ、値段一緒なんだ。オンサマークがついてて、RS 太一っていう足首のちょっと上のところに入っているのがヤマハに変わってるだけなんですけども、あ、これでもヤマハ好きの方ね、ヤマハ乗ってる方なんかちょうどいいんじゃないですか。特に青 の, トレーサー乗ってる方、トレーサー乗ってる方が履くとかっこいいかもしれないですね。で、3番目がエルフさん。耐油性を備えたラバーソールのほか、多数の機能的な装備を持ちながらもカジュアルなデザインにまとめられているということで、32,184円です。はい、消えたって感じですね。で、あとホンダ。ホンダもブーツ出してるんですね。外側に色合いの違う生地を配置した独特なデザイン。はあ、なるほど。プロテクションなどの機能性も決しておろそかにすることない作りが頼もしいということで、27,864円。なんだかな。ホンダだから、もうちょっとね、安くしてくれればいいのに、と思いますが。それで最後、ちょっと読めなかった、ガーウンさんですか。ビブラムソール。なんですか、それ。ね、ちょっと名前を言われただけじゃわかりませんけども、どうも普通のソールじゃないみたいですね。一線をかつ走破性を持つということです。履き口にベルクロフラップを装備するということで、あ、なるほど。唯一これミシミシが足首のところ、上のところについてますね。あ、これちょっといいかもしれない。足首のホールド性は確かにいいでしょうね。で、お値段が 18,900円。あ、一番安いんだ。へー、ちょっとこれは心が動きますけど、でも1万円超えですもんね。で、最後にライコランドさんに聞くセレクト塾っていうことで、鍵は愛車とのマッチングっていうことです。かっこいいブーツやパンツを見つけても、いざ履いてみるとどうもしっくりこない。そんな時、ありがたいのが第三者の目線。豊富なラインアップを誇るライコランドのスタッフなら、的確なアドバイスがもらえるはずだ。なんて書いてあるんですけど、私こういうの読んで、いざお店に行っても買えないんですよ。変な話ですけど、そのお店の人は一生懸命ね、やってくれてるんですけども、どうも後で笑われてんじゃないかな、なんて。卑屈な考えを持ってしまう、ちょっと悲しいところがあります。それで、アイテム選びのコツなんて書いてありまして、冬に履くなら、ゆったりめのサイズを選ぼうということ。あ、そうですよね。どうしても下にタイツ履いたり、あと必殺北海道ペタペタ作戦をするとね、どうしてもきついのだとバイクに乗ってもなかなか快適には運転ができないですもんね。あとソールの形状に注目すると靴の性格がわかると書いてあります。ブーツやシューズのソールはバイクで言えばタイヤに当たる重要な部分、突起が多いパターンのものは悪路もしっかりと歩けるが、ステップの上で足をたびたび動かすようなライディングをする場合は引っかかる嫌いがある。その点、シューズタイプに多い平坦な底面ならば、ライディング際の自由度は高い、 一長一短があるので、どう使うかに応じて選定しようということです。私の履いている靴も底面がスーッとなっている平坦なやつなんですね。そうするとやっぱり私なんか街乗りがほとんどですから、こういうソールでいいんだなぁなんて思っちゃいます。でもその都度にブーツ買い替えるなんてできませんけどね。今回ちょっと駆け足ながらこうやって勉強させていただきましたけども、冬用のパンツを揃えたりブーツを揃えたり格好つけるとなると、やっぱりお値段って張るもんですね。どうやら今年の冬も来年の冬もユニクロの暴風ジーンズに頼るようしかないのかななんて自己嫌悪に陥ってしまいますが、あとは年末ジャンボ10億円にでも運命をかけましょうか。今回は V トークラジオのブログにお二方からコメントをいただきましたので、ご紹介したいと思います。まずはスカイジンさんからのお便り。 V トークラジオ10回更新おめでとうございます。10回の前半で今僕の住む町の近くの話や、調布インターチェンジから国立府中インターチェンジの料金の話など、身近で知らなかったお話が聞けてよかったです。ただ東京の道路をご存じない方にははてななお話だったかもしれませんが、点点点。鉄道の話やツーリング、ご家族と仲のいい話など毎回楽しく聞かせていただいております。これからも頑張ってください。追伸、メールアドレスを音声だけでなくホームページのどこかに載せていただくとメールがしやすいです。ということでした。スカイジンさん、ありがとうございます。前回の放送で、お話しさせていただいたところの近くにお住まいなんですか？もしかしたら何度かすれ違ってたのかもしれませんね。両肩を異様に怒らせて、銀色のヘルメット、そして青色 V ストロームにブーバイクステッカーが燦然と輝いていたら私ですので、その時は何かしらの合図をしていただければ一生懸命手を振りたいと思います。さて、調布インターチェンジと国立府中インターチェンジの話ですが、確かに東京の道路に詳しくない方にははてなな箇所かもしれませんね。どうしても自分が小学生の頃から知っているところとなると、皆さんが知っているっていうイコールが頭の中に働いてしまいました。この辺はもう少し自分でも原稿作りの際に参考にさせていただきます。あと鉄道の話ですが、これはまたちょっと後ほどの回にでもまた触れさせていただくとして、メールアドレスの件かしこまりました。ブログの中に毎回記載させていただくこととします。ただ申し訳ありません、最初にも紹介していますが、なんせ私パソコンの知識はワードで文章を作ることとExcel の表計算、しかも同僚後輩に作ってもらった関数を使用してのこの表計算に数値を入れる程度しか分かりません。あとせいぜい VLOOKUP を使えるぐらいかな。そんな私ですので、メールフォームなるものは作成できませんので、本当申し訳ないんですけど、ご承知いただきたいと思います。続いてはゴーズさんからのコメントです。はじめまして、長野で HD スポーツさん乗りのゴーズです。第10回のツーリング、自分も何度か通りました。長野にお住まいなのに、あのコースを何度か通られてるんですか？すごいですね。自分の場合は、長野から R254 で群馬県に入り、長瀞、秩父周りで R299 から小丸、小丸から R16、そして R20 甲州街道へ、そこから山梨県入りして帰るルートでした。横田基地を左手に見ながら右手のお店が気になりましたが、そこは断念してましたね。一度行ってお店を見てみたいです。 R20 甲州街道も八王子の市街地を過ぎた大だるみあたりから流れも良かったな。また行ってみたいルートですが、今度は逆回りで行きたいです。乱文失礼します。配信頑張ってくださいっていうことでした。ちょっとゴーズさん、すごすぎですよ。 だって長野県から R254 で群馬に入り、長瀞秩父周りで R299 から小丸って。関東近辺の方ならお分かりでしょうけど、この時点ですでに埼玉県に入ってますよ。長野県から R254 で群馬県に抜ける。下仁田から富岡製糸場を抜けて藤岡あたりっていうことですから、多分これ群馬県の半分横断してません？で、その後、この秩父へ入ってから山道でセメントを満載に積んだトラックがひっきりなしに通る299号を抜けて、NHK が飯の音と読み間違えた飯能、ご飯の飯に能力の能と書くんですけど、そこを行くんですよね。ほんとすごいですね、これ。下道で。しかも、スポスター乗りっていうことですから、ハーレーですよ。ハーレーで山道を。うわ、すごいなぁ。大変な行動力ですね。で、その、飯能を過ぎて、入間あたりから R16、16号で、私の紹介した横田基地を走って、そして極めつけが R20 甲州街道で、これ、実は書いてませんけど、神奈川県も走ってますよね。それで、神奈川県通って山梨県を通過しての長野。すごいですね。長野、群馬、埼玉、東京、神奈川、山梨、6県制覇。あ、違うか。1都5県制覇か。本当に、私だったらこれ高速道路で行く道なりですよ。しかも山道ですから大変だったでしょうね。この R299 から小丸、さっきから小丸って言ってますけど、なんて言うんだろう、正しい、5本を書くときの正しいに、丸はなんとか丸って船につける丸なんですけど、これで小丸と言います。ここも峠道です。R299 の小丸峠って、ここを舞台にしたアニメがあるんですよ。トヨタのレビンが出るやつです。なんとか豆腐店ってやつ。何でしたっけ、本当に名前が出てこないんです。すいません。昔私がまだ会社入った頃なんかは、ここ路線バスが走ってまして、車掌さんが後ろに乗ってました。昭和の、10年代ですけどね。平成入るだいぶ前ですけども。そのぐらいすごい道も狭くて、峠道っていうようなところです。まあ今はね、小丸トンネルっていういいトンネルができたんで、すぐにそんなところを通らないでも済むんですけども、それにしたってかなりの距離ですよね。で、その後は八王子を通っての甲州街道での大だるみ越えですよね。大だるみ越え、私あんまりこっちは行かないんです。なぜかって言ったら、こっちって結構交通量多いじゃないですか。で、私は普段、東京の水亀である奥多摩湖を通っていく、柳沢峠越えで行くんですけどね。以前何度かは、甲州街道で山梨の方へ行きましたけども、今月のモーターサイクリストの特集にも出てるんですけど、峠のルールっていうことで、峠のスーパースター列伝っていうことでね、大だるみ、奥多摩、そして関西の6校ということで紹介されています。そのぐらい大だるみって昔の方たちっていうのは変ですけども、1980年代のツーストが流行った時なんかはね、本当に峠がいっぱい走られたようなところです。そうそう、大だるみっていうと、私の高校3年生の時なんですけどもね、同じクラスではないんですけども、あるクラスにいた某 A 君がそこで買ったばかりの2ヶ月目かな、なんかのバイクを転んで、崖の下に落っことしたって言って、ずいぶん話題になったのを覚えています。でもまあ、10クラスあったもんですから、その A 君には会いには行かなかったんですけどもね。大だるみなんて名前を聞くと、そんな話を思い出します。ゴーズさん、コメントありがとうございました。今度は道の駅の足がくぼかなんかで、お切り込みうどんでも食べましょう。さて、第11回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、いかがだったでしょうか。滑舌の悪さは相変わらずですが、本当にお許しください。 番組構成もいまいちではございますが、今回のスカイジンさんやゴーズさんのような豚もおだてりゃ木に登るようなメールお待ちしております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。今回からスカイジンさんのアドバイス通りに V トークラジオのブログにもアドレスを記載させていただきますので、どうぞご利用ください。あとお願いついでにもう一つ、 iTunes レビューの書き込みもお願いします。こちらも甘いご意見、辛いご意見も番組向上のためでしたら大歓迎ですので、よろしくお願いします。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第11回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。